私の町の文化財シリーズ168、玉垣の曲がりの頓宮、釜垣の暗宮。奈良時代から平安時代の紀伊国を通る官道は南海道といい、今日までの研究でこの道は紀の川北岸を通ることが明らかになっています。紀の川市内には交通の要所に建てられた紀伊国分寺跡があり、南海道はその前を通っていたとされています。また、天皇の行幸の記録にある玉垣の曲がりの頓宮と釜垣の暗宮が8世紀の南海道を探るヒントとなります。蜀日本紀の新紀元年724年10月の上に行幸の記録があり、聖武天皇が紀伊国へ訪れたことが記されています。新紀元年2月に即位した聖武天皇は、同年10月5日に平城京を出発し、紀伊国へと旅します。7日には玉垣の曲がりの頓宮で宿を取り、翌日には歌枕で有名な和歌浦の玉津島に到着。十数日滞在し、泉国から都に戻ったようです。また、この行幸に愚舞したものの妻の釣歌などが万葉集にあります。その歌からも旅の道順がわかります。都から畝日、現奈良県橿原市を見つつ、紀伊国と大和国の境にある松地山を越えて、紀の川北岸にある瀬の山を越えて、玉垣の曲がりの頓宮で宿泊しています。現在、玉垣の曲がりの頓宮跡とされているところには、玉垣寺があります。小字は、海渡といい、東隣の小字が玉垣となっており、私宿としてこの辺りが使用されたことを今に伝えています。釜垣の暗宮についても、俗日本記に記載があります。天平神武元年765年、9月と10月の上に、聖武天皇の娘である聖徳天皇が紀伊国を訪れ、聖武天皇の行幸とほぼ同じルートで旅をしています。2つの私宿の場所を描いた資料に、小川寺獅子伽藍の図があります。江戸時代前期に作成されたものですが、その描写は中世の小川寺の寺域を示しています。資料の下部には大堂が描かれ、玉垣の曲がりの頓宮と釜垣の暗宮とあることから、その後も何らかの伝承が残っていたようです。江戸時代の地史、紀伊蜀不土記には、村中の東の口より7町ばかり東畑の中に小さき塚形があり、これを釜垣の暗宮の跡と言い伝うとあり、明治41年の官有地元町には、小川あざ東前田に暗宮塚という国有地が記されていることから、この辺りに釜垣の暗宮があったと考えられます。道は人々の営みや文化などとともに移り変わりますが、様々な資料が私たちに歴史を伝えてくれます。時の天皇や古の人々が行き交った古道に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。玉垣の曲がりの頓宮跡の写真が掲載されています。以上、私の町の文化財でした。